マクエストレディオ
マイシネマヒストリー。最初のコーナーはマイシネマヒストリー。このコーナーでは毎回多彩なゲストをスタジオにお呼びして、映画への思いや大好きな作品などについてお話を伺いします。今夜は先週に引き続きシネマコミュニケーターの森川みどりさんにご登場いただきます。森川さん、こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
もう先週から玉木宏さんと松田龍平さんと坂口健太郎さんで頭がいっぱいの私けいちゃんです。まだまだ素敵な俳優さんたくさんいらっしゃるので、いろんな映画で出会っていきたいなと思うんですけれども、けいちゃんがこれ以上興奮しないように、
はい、
今週はちょっとテーマを変えてくださると。
そうなんです、もうイケメンの話は今週はしません。
そろそろ鼻血が出そうなので、ねじゃあ今週はどんなお話を。
映画は日本の映画と、そして洋画って外国の映画、両方ありますけども、日本の映画の場合はタイトルは日本語でそのままなんですけど、
そうですね、
洋画の場合は外国の映画のタイトルと日本の映画のタイトルが違う場合が結構あるんですね、
はい、
で今日はその邦題の付け方のセオリーっていうのを、まあ、歴史によっていろいろ変わってきてるんですが、ちょっとお話ししてみたいと思います。
勉強させてください。いやお願いします。
とんでもないですが、まあ、最近では例えば今もう絶賛上映中、すごい人気になりますドリームという映画があるんですが、
はい、
これがオリジナルタイトルはヒドゥンフィギュアーズ、隠された人物たちみたいなタイトルがついていて、社会的なニュアンスはその現代の方にありますね。そういったのとか、ちょっと前に公開されたダイアン・レインが主演したボンジュール・アンって映画があったんですが、
はい、
この場合は日本語タイトルはボンジュール・アンだったんですけども、パリは待ってくれるっていうのがオリジナルタイトルだったんです。
そうなんですね。
でそれによってこうイメージするものが随分と変わってくると思うんですが、
はい、
もう一つは日本語 のタイトルの付け方によって日本でヒットするかどうかも変わってくるんですね。
タイトルでヒットの有無が変わってくる。
変わってくる。
ほう。
で すごい顕著な例で、かなり昔の話になるんですが、
はい、
1981年のお正月映画、まあ、81年から82年にかけてのお正月映画なんですが、キャノンボールという映画がありました、
はい、
これはもうバート・レイノルズ、ジャッキー・チェン、ロジャー・ムーア、サミー・デイビス・ジュニア、ピーター・フォンダ、ファラ・フォーセットとも当時のもうすごい人気の人がいっぱい出てレースをするという車のレースのお話だったんです、うん、映画のクオリティとしてはまあ楽しいけれども、楽しいだけの映画
はい、
っていう映画でした。で同じ時に、まあ、これもうガチンコ勝負で公開されたのがレイダース失われたアークという映画 で、
はい、
でこれはもうスティーブン・スピルバーグが監督して、ジョージ・ルーカスが制作して、主演がハリソン・フォードで、もう今みんな知ってる映画です。でこの2つの映画がさあドンでお正月映画として公開されたわけです、
はい、
軍配が上がったのはキャノンボールだったんです。
あ、そうなんですね、
今はもう本当レイダース皆さんよくご存知ですけど、はい、当時は全然、まあ、どっちかって言ったら思ったより行かなかったから大コケっていうぐらいだったんです。
へ
え。でこれはタイトルがレイダースなんのこっちゃわかれ、
はあ、
失われたアーク、性質っていう意味なんですけど、うん、これも意味がわからない、もう実に意味がわからないタイトルで全然ダメだった結果だったんです、
うん、
さあそしてそれから翌年ですね、今度はランボーという映画ができました、はい、シルベスタ・スタローンが主演して、はい、もう皆さんよくご存知です、うん、これはファーストブラッド、最初の血というのがオリジナルタイトルなんです。
知らなかったこれランボーだと思ってました。
もし最初の血とかだったら絶対当たらなかったと思うです。
いや全然イメージが違いますね。
でもランボーでもう主人公の名前そのままランボーって出して、
はい、
私たちはもう陰で、あ、乱暴な映画やねとかって言いながら、
イメージでね、はい、
もうこれ大ヒットしたんです、
うん、
でここで洋画の会社はそれぞれいろいろ考え張ります、
はい、
まず一つ、もう登場人物の名前をつけるのがこれ一番ちゃうかと。例えばロッキーとかもそうでしたよね。
あ、そうですね、
これがまず一つ大きいんじゃないか。それから運がつくっていうのはこれがいいんじゃないか。
運
でランボーも、うん、これたまたま名前がそうやったんですけど、
はい、
でも運がついてますし、これは当たるんじゃないかって、いろんなジンクスをそれぞれ映画会社が考え出しまして、
面白い、はい、
で さあ、あのこけてしまったレイダース、失われたアーク、
はい、
それから3年後、1984年には続編が作られまして公開されることになります。はい、この時にいやもうレイダースではあかんと、
あかん、
名前をそのまま使おう、
ほう、
インディ・ジョーンズ、
おー来た、大好き
インディ・ジョーンズ魔宮の伝説
ここまで私の反応が変わるのも浅はかなぐらいですけども一気にテンション上がりました。
1984年の7月ですから夏休み映画ですね、
はい、
でそれから5年後、1989年の7月夏休み映画でインディ・ジョーンズ最後の聖戦、もうこの辺はもう王道の大ヒットハリウッド映画になりました。
映画館で見ました。
まあ映画はどれもすごい、レイダースも面白かったんです、すごく、
はい、
でもタイトルでこれだけ変わってくる、まあ、ランボはもちろんランボ2ランボ3出ましたし、
はいはいは
い、そういう意味でこう日本の洋画の会社がそれぞれ今までなんかこう一つのセオリーみたいなものを作っていったんです、うん、まあ、人の名前をつけようとか運をつけようとかいろんなタイトルを変えていく、それからもう一つはあのそのままのタイトルを持ってくる、これはアメリカの会社が変えてくれるなって言ってうるさいところがあるので、そのままのタイトルを持ってくるけれども、でもそこに G なんとかだったのを、
はい、
いやこれ G では収まりが悪いからザなんとかだから、よくありますよね、これ大文字最初の文字が絶対に母音なのに、うん、字じゃなくてザでなってるって、これは日本の各映画会社がザの方が収まりがいいからザにしましょうって決めてそう変えたりしてることがあったわけなんです、
はい、
でもかつて1950年代とかはもう二文字漢字っていうのがすごく多くて、
うん、
旅情、旅衆、飛衆、墓情、哀愁、これ全部漢字二文字なんですね。
そうですね。
ね、でこれは当時その文芸色を出そうという流れがあって、
はい、
まあ、哀愁、なんとなくこう文芸的な香りがする、うん、本当はウォータールーブリッジ、ウォータールーボシ、バシっていう2人が出会った橋の名前なんですけど、それを哀愁っていう名前にして日本で公開して、ビビアン・リーがもう大スターになったとか、
うん、
そういう風に変えてったり、それからあの1978年に20世紀フォックスが愛と喝采の日々というシャーリー・マクレーンが主演した映画で大ヒットしたんです、
うん、
これは本当に愛と喝采の日々というタイトルをつけて映画の内容もよくって、これ大ヒットして、シャーリー・マクレーンとアン・バンクロフトのバレエ界のお話で、まさにその愛と喝采の日々っていうのがぴったりしてたからヒットしたんですが、まあそれから各いろんな洋画会社は愛とってつけたらこれヒットするんちゃうかな
はい、
だから愛と青春の旅立ち、
はい、
これアンオフィサーアンダジェントルマンっていうので、まあ全然タイトルとしては違いますよね、士官と紳士ですから、リチャード・ギアを大ヒットのスターにした映画ですけど、
はい、
これ愛と青春の旅立ちですよね。
いやもうそうですね、というかもうその全然違うということすら考えたこともなかったです。愛と青春の旅立ちいいよね。
そうですよね、
はい、
士官と紳士だったらそんなに当たったかどうかですね、
難しいかもしれない
ですね、考えですよね。それから愛と悲しみの果てっていうのがあったんですよ、
はい、
これアカデミー賞受賞したんですが、メリル・ストリープとロバート・レッドフォードが、これもアウト・オブ・アフリカっていうのが現代なんですけど、
全然違いますね。全然違いますよ。
で愛と宿命の泉、愛と悲しみの旅路、愛と悲しみのボレロ、もう愛とがもう山ほどあってで割と最後の方でこの愛と悲しみの果てだったんですね。だからもう愛とも果てまで来たかっ
ていうとうとう最後かなと、
最後まで来たかっていうぐらい、もうタイトルをずっと、でもやっぱりタイトルってそれだけすごく大事なんですね。だからアナと雪の女王、
はい、
大ヒットしました。
しました。
みんなでアナと雪の女王だと思ってあの映画見に行ってあの曲聴いてたと思うんです。
え、私のめいっ子もアナと雪の女王大好きです。
ですよね、
はい、
でもあれアメリカタイトルはフローズンなんですよ。
あれれれれれれあれアナは、
アナは名前ね、
うん、え、そうなんですね、
妹の方の名前です。
そうですよね、フローズンなんですか。
フローズンなんですよ。でもねこのね アメリカタイトルもよくできてるなと思うのは、うん、フローズンっていうのはあのお姉さんがね全てのものに魔法をかけて凍らしてしまうっていうのと、うんうん、氷の世界であるのそれを溶かして愛によって溶かしていくっていう物語であるのと、はい、でもう一つはお姉さんが全部凍らしたものを見てみんなが凍りつくっていう、うんうんうん、このトリプルミーニングがあってフローズンってつけてるんですごくよくできてるんですが、でも、はい、多分フローズンだったらあんなにヒットしたかなと。でこれはあの日本の宣伝プロデューサーの方がやっぱりアナとエルサっていうこのお姉ちゃんがエルサで妹がアナで、はい、この兄弟の物語にフォーカスしたいから、でアナと雪の女王にしようっていうのと、もう一つは、まあ、アンデルセンの雪の女王というのに着想を得て作られたお話なので、はい、まあ、そこにその香りを入れようというのでこのタイトルになったんですね。
へー、大きく変化を遂げてみんなに届いてるっていうことですね。
そうなんですよ。だからディズニーの作品はすごく変わってまして、はい、カール爺さんの空飛ぶ家ってありました。
はい、好きです。
あれアメリカンタイトルはアップ、UP アップ
上へとか
上がるという
アップ、
はい、だけなんです。
へアップじゃカールじいさんの空飛ぶ家のイメージが動かないですけど、でも知ってるからか。え、そうなんですね。
そうなんです。やっぱりカールじいさんの空飛ぶ家って言われた方がカールじいさんが思い浮かんで家が飛んでいくっていう、うんうん、もうタイトルだけで一つのファンタジーが出来上がるんで、
はい、
それで見に行こうとかって思いますよね。そこの後の物語は見てからの話です、
うん、
だからレミーの美味しいレストランっていうのも、はい、あれもラタトゥイユっていうのがあお料理の名前ですね。野菜を煮る ね、
そうですね、美味しいですけど
美味しいです、
大好きですよ。
でも、はい、ラタトゥイユだけのタイトルだったら、え、なんかお料理の映画っていうだけで終わっちゃうけど、うん、レミーの美味しいレストランって言ったらなんかレミーっていうのが作ってくれるんだな、結果的にネズミだったんですけど、
はい、そうですね、
作ってくれるんだなっていう、なんかそこでまた一つのファンタジックなイメージができる。
いろんないい香りがしそうと思いますもんね。
そうなんです。
はあ、面白い。
意外とこのアメリカンタイトルとかその元々の現代っていうのをオリジナルタイトルをまあちょっとチェックされたらそれはそれで日本タイトルと比べて面白いかもしれません。
わあ、じゃあそれを比較して好きな映画を選んでいくとか、逆に好きな映画の元々のタイトルを調べてみるとなると、
それもいいかもしれないですね。
面白いかもしれないですね。また映画の世界がぐっと深まったのではないでしょうか。マイシネマヒストリー、今夜はシネマコミュニケーターの森川みどりさんに邦題の不思議なジンクスについて様々お話を伺いしました。森川さん、本当にいろいろとありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマクエストはあなたの映画に関するいつどこでを簡単解決。よく行くお気に入りの映画館を登録すればさらにスピーディーに。全国の最新上映スケジュールを調べるならシネマ .co.jp シネマクエスト。スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレディオ、
先読みシネマ情報。先読みシネマ情報、このコーナーでは近日公開および現在公開中の作品をシネマ業界の方をお迎えして作品の見どころや楽しみ方、上映情報などをお聞きします。今夜は20世紀フォックス映画の岡本康則さんにお越しいただきました。岡本さん、こんばんは。
よろしくお願いします。
先ほどまであの森川みどりさんとお話しされてまして、
もう、ね、僕、まあ、ちょいちょいこう番組に呼んでいただいてますけども、
はい、
久しぶりにね喋りにくい
そんなことないよって森川さん言ってくださって
た。いやいや、やっぱりプロはちゃいますね、
はい、今スタジオの向こうにいらっしゃいます。
もう、ね、
それを踏まえて
久しぶりに緊張してます森川さん見られてると思うと緊張する。
じっと見て何よりしっかり聞いていらっしゃると思いますけど、
ね、いやドキドキしますね。
さあドキドキしながら今夜ご紹介いただけるのはどんな映画でしょうか。
は
い、
今日はですね、まあそんな中、
うん、
やっぱりねこれはいい緊張感だと思うんですけども、はい、年にね 3,4 本しかない、
うん、
ちゃんと喋りたいシリーズ。
ちゃんと喋りたいシリーズ、他の回が気になりますがさらっと流しましょう。
あんまりそんな言うと上に怒られますけども、
素晴らしい、
すっごい良かった。
あ、
すっごい良かったですよ。
わ、じゃあメモの用意して、
ね、タイトルは、
はい、
ギフテッド。
ギフテッド、
うん、っていう映画です。
はい、
でね、これねギフテッドって何ですか、
うん、
贈り物ですか。
そうですね、
何ですか、ギフト送られましたみたいな感じなんですけど、
はい、うん、
アメリカなんか、まあ、特にヨーロッパ圏海外の、まあ、英語圏ではギフテッドっていうのは、
はい、
一種の、まあ、学問的才能を受けた子どもたちのことをギフテッドって言うんですよ、
うん、あ、そうなんですね、うん、
まあ、要は贈り物を持ってるっていう、
あ、才能という贈り物を持っている子どもたち、う
ん、はいはい、だから向こうだとギフテッド用の学校があるんですって、
うん、はあ、その才能をより伸ばすためにというような、
そうです主に学問的な才能らしくって、芸術的な才能を持つ子はタレンテッドっていうらしいんです。
あ、違うんですね。
僕は初めて知りましたけど、はい、
じゃあこのギフテッドという作品には、はい、その突出した才能を持った子供が出てくるっていうことですね。
主人公は女の子でメアリーちゃんっていうんですけども、うん、この女の子はね、数学の才能を持ってるんです、
はい、
まだ7歳なんですよ。
7歳、
7歳なんですけど非常に数学的な才能を持っていて、
はい、
初登校した小学校で、
うん、
まあ、もう嫌がってるんですよ。嫌やわ言ってるんです。
学校行くの、
うんうん、で育ててんのは、
はい、
クリス・エヴァンス、これキャプテンアメリカやった、
はい、
あの人です、あのヒーロー、うん、男前のヒーローで育ててるんですが、これ実はお父さんじゃなくておじさんなんです。
ほう、
ある事情があって自分のお姉さんの子供、このメアリーちゃんを育ててる、
うんうん、
でこれまあ後で言います、どういう事情かは、
はい、
でいや言って小学校行きますよ。でもうお前はちゃんと溶け込めよって言われながら行って、初めての授業で周りが、
うん、
はい、1たす1は
2
みたいな、
うん、
3たす3は 6、
そうそうそうそう、みたいな、はい、
アホらしいんですよこの女の子からしたら。
何してんのみたいな、うん、知ってるしみたいな。
で何々はって言われたらもう何々決まってんじゃない、すぐ言っちゃうから、先生もいやいやと、じゃあ 47×136 は
って言われて、意地悪なね、うんうん、
そしたらその女の子、このメアリーちゃん、ちょっと一瞬考えるんですよ、
はい、
一瞬考えて、先生はほら分からないでしょ、そんな分かったふりしちゃダメよっていうふうに言うんですけども、
うん、
答え言うんです、
ほら
っと暗算で。でそれで先生もあれこの子ちょっと違うぞと、
はい、
でおじさん、このフランクって言うんです、クリス・エヴァンスに言います、うん、お宅の娘さんちょっと数学の才能あるんちゃいますか、今日実はこんなことを言いましたよと、
うん、
たら最初ごまかすんです、いやそれ単にちょっとあのコツがあるんですよと、
あ、
うん、だから気にしないでくださいって言うんですけども、先生気になります、
はい、
気になって、この先生はメアリーちゃん、あるいはおじさんのフランクの名前をいろいろ検索するわけです、
インターネットでね、
インターネットで、うん、今インターネット怖いですからね、
はい、
で検索してヒットしたのが、
はい、
フランクの名前がヒットするわけです。
ほう、
どうヒットしたかっていうと、著名な数学者の、
はい、
女性がいるんです、これダイアンって言うんですけど、
うん、
彼女が自殺しました、
うん、
その唯一の遺族はフランクです。
ということは、
ということはこの娘はその自殺したすごく有名な数学者の娘なんです、
はあ、
でフランク、このおじさんは、
うん、
要はこの娘を引き取って預けられて一人で一生懸命育ててるわけです、
うんうん、
でそうこうするうちに、やっぱりこのメアリーちゃんは数学的な才能はやっぱり注目されてしまうわけなんですね、
うんうん、
ある時に家に帰ったら知らん女性が立ってます、
はい、
で娘はあれ誰で誰って言うんですけど、
うん、
フランクおじさんは、あれはお前のおばあちゃんやと、
ほう、
要はフランクのお母さんです、
うんうんうん、
で断絶してたわけです、このフランクとそのお母さん、まあ、メアリーにとってはおばあちゃんは、
うんうん、
関係を絶っていて、
はい、
ずっと行方知らずだったんです、
うん、
でもおばあちゃん帰ってきました。でおばあちゃんは何しに来たか、孫のメアリーを私が引き取る、でこの子は数学的な才能があるからそういう教育を受けさせると、
うん、
実はこのおばあちゃんも数学者やったんです。
ほう、
で娘に対して徹底的な数学の教育を受けさせたがゆえに、
はい、
娘は、まあ、数学者にはなったけども自殺しちゃったんです。
それを弟としてフランクはずっと見ていたと、
はい、そう、
うんうん、
だからこのメアリーにはなんとか普通の生活、普通の友達を作ってほしいと思ってそういう学校に行ってたんです。
溶け込めよと、普通の学校で楽しく過ごせよっていう大きな思いを持って送り出してたわけですね、う
ん、フランクも、まあ、悩んではいるんですよ、
うん、
本当はやっぱり専門的なその天才的な教育を受けさせた方がいいのかもしれない、
うんうん、
けれども、 まあ姉、
うん、
この子にとってはメイリーにとってはお母さんはそれで人生が歪められてしまったと、
うんうん、
どうしたらいいか迷う中で決断して普通の学校で育てたいと思うんですけども、
はい、
こっからがこの映画面白い。
ほう、
裁判になるんです。
ほう、
おばあちゃんの方は、
はい、
自分のまあ息子ではあるけれどもこんな劣悪な環境で天才的な才能を持っている孫を育てさせられない、
うん、
自分が引き取ってちゃんとした教育を受けさせたい。
だから息子に対して裁判を起こすことですか。そうです。あららららら、
フランクの方は違うんだと、
はい、
いろいろあるから彼女はで僕のことも愛しているんだし、
うんうんうん、
僕が育てたいんだって、この係争が始まるんです。まあ、この辺りはねアメリカチックですよ。もう普通で言えばですよ、そらずっと育てるフランクが育てたらええやないかと、
はい、うまくいってるんだしね。
うまくいってるんだから、
うん、
でもよく言えばですよ、
うん、
一人の子供の才能なり一人の子供を育てるのはじゃあその親であったり近親者だけで決めちゃダメだと、やっぱりシステムとして、
はい、
国として見守らないといけないという、まあ、理念があるわけですよ。
うんうんうん、
で片っぽでそれはものすごく過剰な権利意識ですよね。どっちが正解じゃないんです、
はいはい、
でその中でその裁判がずっと続きます、
うん、
その裁判の中でいろんな秘密が明らかになっていくという話。
うーん、
だいぶ話しましたけども、でもねこれね裁判始まるの割とすぐです。30分ぐらいです。
あ、そうなんですね、うん、
そっからどんどんどんどん、あ、こんなこともあったんだ、あんなこともあったんだ。そんな中で僕この映画ね3回泣きました。
映画を見ている間に、
こんな泣いたん久しぶり。
その涙というのは、うん、こう悔しいとか悲しいとか、うん、
はい、
温まるとかいろいろあるじゃないですか。
一発目はね、
はい、
もうね感動の涙です。一発目
一番最初に感動の涙、う
ん、ちょっとあんまり言えませんけどね、
うんうんうん、
この主人公のメアリーちゃんがあることで傷つくんです。自分の、まあ、生まれ出生に対する秘密を知って傷つくんです。
はい、
でそんな中フランクは慰めようとしてそのメアリーちゃんをあるところに連れて行きます、
うん、
で連れて行って僕らもこの観客もこれどこかようわからんのですよ。ベンチに座ってなんか待ってるんですよ、
うんうん、
ちょっと待っとけって言うわけです、
はい、
でそこから目の前に繰り広げられる風景っていうのが、
うん、
もうこっちもボロ泣きするような
っていうかもう今泣きそうですよね。
そう、もう今泣きそうこれはね、あのね映画のワンシーンだからっていうんじゃなくて、
はい、
まあ、人間として生きる上で最も感動的なシーンの一つなんです、人生の中で。
へ
ー、それをね見てね、もう一発、これが一発目ボロ泣き。
それクライマックスじゃなくて一発目っていうことですよね。
二発目はちょっと、はい、まあ、悲劇の悲しい涙流れます。
うん、なるほど。
三発目、
はい、
三回目、これはねまた幸せの涙ですよ。
あ、うん、
それ以上言いませんよ言いませんけども、
うんうんうん、
3回泣く。
じゃあもうふわふわな肌触りのいいハンカチ持って映画館に行かなきゃなんですね、
う
ん、
そうですよ。こんなド直球、
うん、
で、まあ、親じゃないんですよ、おじさんなんでね、
はい、
でもその親と子あるいは子供を育てるということ、
うん、
大人と子供の関わりっていうのを感動的に描いたのはもう久しぶり。
いやでもまたパンフレットのね、はい、私言われるまで親子かなって思ってたんですけど、
うん、はいはい、
もうメアリーちゃんの、まあ、かわい
い。いや、かわいいですよ。この子、まあ本当に映画の中では数学の天才ですけど、
はい、
実生活というか本物は多分本当演技の天才ですよ、
うん、うわ、もうなんか映画館でその全てを味わってね、うん、そしてもう幸せの涙を最後に流したいと。
本当、僕もこのプレス見てて、
はい、
そこに出てる写真見て今ちょっと泣きそうになってます思い出して、
もうじゃあ生涯心に残る素晴らしい、
はい、
作品になると思います、
はい、
ギフテッド、いつからどちらの映画館での上映でしょう。こちらですね、
11月の23、
はい、
これ祝日ですね、
うん、
祝日なんでもう朝からみんな見れると思いますけども、はい、兵庫県は OS シネマズミント神戸、東方シネマズ西宮 OS、 他にて公開になります。
はい、11月23から全国東方圏のシネマにてロードショーということなので、ポケットに優しいハンカチを持ってぜひとも足を運んでいただきたいと思います。先読みシネマ情報、本日は20世紀フォックス映画の岡本康則さんにギフテッドご紹介いただきました。岡本さん、ありがとうございました。
シネマクエストでは映画ニュースやハリウッドのセレブ情報をお届けしています。注目作の試写会やグッズが当たるプレゼントも充実。お気に入りの作品や俳優監督の最新情報を手に入れるなら、 シネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ。